キャンプ最近ね、よく聞きますけど、場所選びどうしてますか？実は今その基準が、結構変わってきてるみたいなんですよね。今日はですね、ちょっと面白い資料がありまして、それをもとに、まあ、2025年頃からのキャンプ場選びっていうのが、単にこう、設備とか価格だけじゃなくて、人とか理念、そういう要素にこう移っていくんじゃないかと。そんな変化の兆しをちょっと探っていこうかなと思ってます。
興味深いですね。
なぜ変わるのかとか、新しい基準って何だろうとか、それがまああなたのキャンプ体験にどう関わってくるのか、一緒に考えていきましょうか。まず押さえておきたいのが市場の変化ですよね。コロナ禍の後のキャンプブーム、まあ落ち着いて安定期に入ったなんて言われますけど、でも単に縮小してるってわけでもないんですよね。
そこが面白いところで、日本オートキャンプ協会のデータがあるんですけど、これを見るとキャンプ参加人口のピーク自体はまあ過ぎたかもしれないんですが、1人当たりの年間キャンプ回数、これがですね、2020年は平均4.6回だったのが、2022年には5.4回に。特泊数も同じく6.1泊から7.2泊に増えてるんですよ。
あ、そうなんですね。行く人はより頻繁に長く行くようになったと。
そうなんです。だからなんていうか、広く浅くじゃなくて狭く深くなってる。だからこそ単なる場所のスペックだけじゃなくて、もっとこう深いつながりみたいなものが求められ始めてるんじゃないかと。
なるほど、なるほど。より熱心なキャンパーが増えてるから、選び方も変わってくると。これまではやっぱり立地とか設備の充実度、あとは価格帯。2022年の全国平均で、5000円ちょっとでしたっけ？それから評判知名度、まあ有名どころは安心みたいな。
そういう基本的なところに加えてですね、リピーターが増えてくる中で、新しい価値基準っていうのが出てきてる。それがまあ、人柄、理念、透明性といったあたりかなと。
人柄で選ぶですか？具体的にはどういうことでしょう？
これはオーナーさんとかスタッフの方の、まあ、人間性というか、その魅力ですよね。あのオーナーさんにまた会いに来たいなとか、あそこのスタッフの対応すごく気持ちいいんだよねとか。
ああ、ありますね、そういうの。
そういう理由でリピートする人が結構増えているみたいです。資料にもちょっと面白いエピソードがあって、利用者の人がトイレ掃除にありがとうって伝えたことがオーナーさんのすごく大きなモチベーションになったとか。
へえ、まさに人と人とのつながりが価値になってるんですね。
そうなんです。
キャンプ場の理念に共感して選ぶっていうのも、なんか新しい視点ですね。
例えば自然を守りたいからあえて女性限定にしてるんですとか、あるいは地域の文化体験を提供することをうちのキャンプ場の使命だと考えてますとか、そのキャンプ場が何を大事にしてるのか、何を目指しているのか、その哲学とか地域との関わり方、そういうところに共感して、だからここがいいって選ぶ人が増えてるんですね。
なるほどな。そしてもう一つが透明性。
はい。これは例えば SNS とかブログで日々の運営の様子を発信したりとか、あとは安全管理とか環境への取り組みについてちゃんと情報をオープンにしてるかとか、そういういわゆる顔の見える運営ですよね。それが信頼につながっていく。
確かに情報がいっぱいある中で、そういう正直さって安心しますよね。
そう思います。
じゃあそもそもなぜこういう変化が起きてきてるんでしょうか？背景みたいなものは。
それはですね、いくつか要因が重なってると思うんです。一つは設備のコモディティ化というか、高規格なキャンプ場がもう当たり前になってきて、
ああ、どこも綺麗で便利になってきましたもんね。
どうしても混雑しがちで、
ああ、予約も取りにくいし、行っても人が多いみたいな。
静かに過ごしたいっていうニーズにはちょっと応えきれない場面も出てきてる。あと、消費行動全体としても、物からことへ、何を買うかだけじゃなくて、誰から買うかを重視する流れっていうのもありますよね。加えて、まあ一部の低価格なキャンプ場でのマナーの問題とか、治安への懸念みたいな声も聞かれますし。
それはありますね。
あとは単純に選択肢が増えすぎて、もうどれを選んだらいいかわからないみたいな、選び疲れとか。
ああ、ありそう。
それからサステナビリティとか、環境問題への意識の高まり。これも無視できない要因だと思います。
なるほど。いろいろなことが組み合わさってるんですね。じゃあこれから自分に本当に合ったキャンプ場を見つけるにはどういう探し方がいいんでしょうか？ヒントみたいなものはありますか？
そうですね。例えばオーナーさんの個人の SNS アカウントをフォローしてみるとか。
あ、キャンプ場公式だけじゃなくて個人を。
人となりが見えやすいですからね。あとは キャンプ場のウェブサイトにある私たちの思いとか理念みたいなページありますよね。
はいはい。
ああいうのをちょっとじっくり読んでみるのもいいと思います。
確かにそこに込められた思いが伝わってきますもんね。
あとは小規模なイベントとかワークショップに参加して実際の雰囲気を感じてみるとか。
なるほど、直接行ってみるのが一番か。
信頼できるキャンパー仲間からの口コミっていうのもこれからもっと重要になるかもしれませんね。
そうですね。あとはそのキャンプ場が地域とどう関わってるかとか、地元産の野菜とか売ってたり、地域のイベントと連携してたり、そういうところに注目するのも面白そう。
いい視点だと思います。季節限定の特別な体験プログラムを探してみるなんていうのも旅の目的になっていいですよね。
ワクワクしますね。
そうですね。で、こういう変化を踏まえるとこれからのキャンパー像ももしかしたら2つのタイプに分かれていくのかななんて思ったりもします。
ほう、2つのタイプですか。
一つは関係性キャンパーとでも言うんでしょうか。
関係性キャンパー。
はい、特定のキャンプ場とすごく深く関わっていく人たち。
ああ、まるで仲間みたいに応援するみたいな。
そうそう、キャンプ場を自分にとっての第二のコミュニティみたいに捉えてる。そのキャンプ場の理念に共感して、例えばクラウドファンディングで支援したり、時に草刈りとか運営を手伝ったりするような。
なるほど、深い関わり方ですね。
ええ、でもう一つが体験探求キャンパー。
体験を探求するキャンパー。
はい、これはその場所ならではのユニークな体験を求めていろんな場所を旅するようなスタイルですね。例えば昔ながらの焚き火の技術を学べるとか、他では見られないようなものすごく綺麗な星空が見られるとか。
ああ、その土地ならではの特別な何かを求めて。
そうです。キャンプ通じて何か新しい発見をしたり、自己成長したり、自己表現したり、そういうことを求めている。
もしかしたらテレワークとか活用して季節ごとにいい場所に移動しながら暮らすみたいなライフスタイルも出てくるかも。
ありえますね。ワーケーション的な。
うんうん。
まあまとめるとですね、キャンプ場選びっていうのは単にスペックを比較検討する商品選びみたいなものから、その場の持つ価値観に共感してつながりを求めていく関係性選びみたいなものにシフトしてきてると言えるんじゃないでしょうか。
なるほど、商品から関係性。
これは持続可能性とか、もっと本質的な体験を重視するっていう社会全体の大きな流れともすごく連動してると思うんです。特にキャンプ経験を積んできたベテランの方ほどこの傾向はより強まっていくんじゃないかなと。
ある調査だと、キャンパーの約 99% がブームが終わってもキャンプはやめない、続けたいって答えてるそうですね。
すごい数字ですよね。
ええ、だからこれからはより深くキャンプを楽しむ、なんていうかコアなファンが市場を支えていくんですね。
まさにそう思います。だからこそですね、これを聞いているあなたにもちょっと考えてみてほしいんです。普段予約サイトの星の数とか設備のリストとか、そういうのを見て選ぶことが多いかもしれませんけど、それだけだともしかしたら本当にあなたの心を満たしてくれる場所っていうのは見つからないかもしれない。あなた自身の価値観にこうピンとくるような人とか理念を持ってるキャンプ場、そういう場所をあえて探しに行くような気持ちで一歩踏み出してみませんか。きっと単なるレジャーを超えたもっと豊かでパーソナルなつながりとか忘れられない体験が待ってるんじゃないかなと。あなたにとって本当に価値のあるキャンプ体験って一体どんなものでしょうか。